おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
諏訪大社の地下に眠るもの、それは大和で権力を失った豪族か、古代から続く石を拝む石神の神か、いろいろこう説はあるんでありますが、もっと巨大なものがこの諏訪大社の地下に眠っているのではないか。その神を鎮めるために、その神が暴れないように四隅に御柱という杭を打って沈めているのではないかというのが、諏訪の神川出書房新書から出ております戸谷さんの説でございますが、
はい、
これがですね、ちょっと武田さんの胸を刺激したもんですから、こんなに興奮して喋っております。
はっきりその神は誰っていうのは戸谷さんがおっしゃってるわけですね。
はい、その神の名は、
私知ってる人ですか？
そうなんですよ。
知ってる人ですかって変ですけど。
そうなんです。
すごくそういう知識ないですけれども。大丈夫です。
その神の名前を一遍触ったことがあるから、この本、膝を打って、そうなのかって武田さんが驚いたんです。
私その花、あの、神の名を聞いて、うん、膝を打たないかもしれない、鈍いかもしれませんけど、いいですか？
その話を、私の目の前で聞いていました。
ええ、あ、そう？
なんと戸谷さん、どこ行ったと思う？俺も驚いちゃった。
どこだろう？
フォッサマグナ。
嘘。そっち行ってんですか、戸谷さんも。
これズバリなんですよ。その日本が裂けているという、その裂けた地面がくっついた地点としてフォッサマグナというラインがある。西南戦争の頃にドイツからやってきた20歳の青年ナウマン君が見つけた風景。なんでここは山と山が接ってて真ん中に一本道があるんだ、こんな風景どこにもないぞっていう、そこで彼が巨大な溝と呼んだのがフォッサマグナ。そして最近の研究では大陸地動説をとってユーラシア大陸から剥がれた二つの島がバチッとくっつけた場所がこのフォッサマグナで、あの諏訪大社の横にあります湖が、
はい、諏訪湖
です。ということは諏訪湖というのはそのくっついた地点のへこみの部分に溜まった水なんですよ。
お
ー、そのフォッサマグナの中に眠る巨大な火の鳥をなんとか沈めるために四隅に杭を打って懸命に祈っているのではないかっていう説なんですよ。これは面白いね。
はい、
そんなフォッサマグナなんて分かるわけがないじゃないか。
はい、
そんな近代的な。いや、分からずとも、あの地形、地勢を見て、何事かあるという、縄文時代に石を拝むというのも、地面の下で動くものを石で抑えようという巨石への信仰が、ここで発展したのではないか。
なんかいろんなことがこう、細かくつながってきましたね。
つながってくるでしょう。
はい、
それに、皆さんももうついこの間のことだから覚えてらっしゃいますよね。2011年、本当にお気の毒でございますね。あの 3.11 で、マグニチュード9というような大地震が。カナさん、それは東日本を襲って、まあ大変なあの被害を出したんですが、その後揺れたのどこか知ってる？
東に、熊本？
違うよ。
え、ちょっといっぱいあったから。
そうなのよ。
ごめんなさい。北海道、大阪、
あの大地震のすぐ後に揺れたところ。
あ、ごめんなさい。思い出せません。
長野じゃなかった？
あ、そうでしたっけ？
小谷村とかっていうのがものすごく激しく揺れたんじゃないかな。
はい。
つまりね、マグマが、あの、太平洋側でドーンと沈むと、くっついた部分のフォッサマグナの長野あたりが、あの、揺れるんですわ。その、地震の恐ろしさみたいなものの記憶から巨石信仰とか、縄文の地底の神への信仰として、御柱、柱で食い止めるっていうようなお祭りになったのではないかっていうことなんですよ。
はい。はい、
ここには日本の東西で結ぶ帯があるわけでしょう。こうやって考えると、ここになぜ、諏訪大社があるのかが分かるような気がするんですよね。
はい、
縄文の信仰は神道となって日本人の宗教観を育てていきます。中国の道教、風水などの遥か以前に湖、岩、滝、森、それがなぜそこにあるのかを記憶に留めるために出来事の記憶として神社が置かれます。巨大な出来事があった地勢地形に対しては必ずそこに神社が存在するわけで、諏訪大社というのは日本の東西を結ぶその地点に巨大な社があるというのは、これはある意味ではとても自然なことではなかろうかと、はい、いうことでございますね、
はい、はい。
納得していただけました？ちょっと付け足しておきますね、
はい、
これはあくまでもこの戸谷さんという方の仮説でございまして、お聞きになっている諏訪大社の方々、歴史や演技に関しまして激しく対立する側面を持ってらっしゃいます、うん、でもその対立の部分はお聞きの皆様には喉に突っかえる小骨となろうと思いまして、その骨を抜いた部分が三枚おろしでございますんで、
はい、
相当武田説も混じっているぞということでご記憶ください。
でも逆にそれ違うんだよっていう説があるとまた面白くなりますよね。
はい、どうぞまたそういうのもお手紙おはがきでお知らせくださいませね。来週はまた別のネタで、この続きまた来週のまな板の上で。